じゃあ、まあ、この本、まあ、いただいて、まあ、パッと見るとこう僕に読みたわけですよ。僕に読むとインランドエンパイア、インランドエンパイア、インランドエンパイアって書いてあって、僕もまあ2、3年ぐらい前に見たんですよ。で、まあそんなに印象が残ってないというか、もうなんかすごく重いと、おーって印象だけが残っていて、で、まあ、こんなにみんなでエンパイアなんだから、これは見なきゃいけないっていう風にで、なんというか非常に重い腰を上げて見てみたんですけど、そしたら、なんていうか、非常になんていうかですね、まあ、感動っていうとよくないのに、なんか、もう感動じゃないんですよ、なんか救えた感じっていうのがあって、そのなんで救われたかっていうと、結局その、まあ、僕そのなんていうかこの何年間かすごく芸術的なものにすごく失望していた感じで、何も感じなくなってたんですよね。なんていうかふーんみたいな感じになってしまってて、でそのうちもう時間もないし見ないみたいな感じになって、なんか本当に興味がなくなっていたんですけど、まあ、フィンランドエンパイアを見て、あ、まだなんか、面白いこともあり得るっていうか、その、なんていうか、現実に届くこともあるんだなっていう、そのなんか現実を描写してるわけじゃないんですけど、なんか見てここまで届くっていうことがあるんだなということを思って、すごく救われたんですよね。ただまあ、なんでじゃあそれが救いになるのかって言われるとちょっと難しいというか、わかんないんですけど、で、まあ僕もすごく記憶力が悪いんですよ。何が記憶力が悪くて、何もエピソードとか覚えられないんですよね。全部忘れちゃうのって、その感触しか覚えられない人なんですよ。で、なんか、何だったかなっていうのがわからない状態なんだけど、すごく救われた感があって、で、それでまあ、これを読み始めたんですよ。で、まあすごく動機付けとしては嬉しかったっていうのは、まあとにかくもう、そのリーチに再び会えたことがちょっとすごく嬉しかったんです。で、今度これを読むんで、まず、まあ一番すごく重要だと思ったのは、なんかこれが300ページあるってことがすごく重要だなと思ったんです。なんでかって、まあ、インランドエンパイアに、まあこれほぼ全部インランドエンパイアの話だと僕は思っていて、話というか批評だと思っていて、一見関係ないことがいっぱい出てくる見えるんですけど、多分これ関係なくないんだなっていうのが、まあインランドエンパイアに対応してる感じがあるんですけど、そのなんで300ページあるといいかっていうと、その批評って普通こうインランドエンパイアについて書くとき10ページ20ページぐらいかで、大体なんかその人の作品全部扱って30ページとかにするんですよ。でそうするのがいいってことされてるんですけど、まあ、そうすると非常になんていうか一個一個の作品がその人の人生というか作品歴をこう明らかにするための部品になっちゃうんですよ。なんだけども結局それって何も作品と関係ないというか、まあ、ここによく出てくる言葉のそのなんていうか置き換えられちゃってるんですよね。なんかそのだから批評ほとんどの批評は謎本になっちゃう。こういうことがシーンがあるけど、本当はこういうことなんだみたいな話で、それは別にエヴァンゲリオンの謎とかとは違うんだけども、まあ、ほとんど同じなんですよ、実はっていうのがあって。で、だけども、300ページもあると、それじゃ済まないわけですよ。結局、なんかしなきゃいけないわけです。で、この本のすごいところっていうのは、結局、リンチはこうであるとか言ってるわけではなくて、こうなるとリンチになるからとか、こうなるとリンチっぽいんじゃないんだよ。そういう試みを起こしながらこう動いている感じで、ちょっと接続詞なくしてみましょうかとか、いや、ここにとっととっとにこういうことやってみようとか、調子がこうなんか変えちゃおうとか、なんかそういう言語的にこうやってみるっていうのを次、しかも、その途中でなんかそれっぽいのを見つけたよって書いてあるんだけども、いや、それでいいと思ってはいけないかもしれないって思って、待つんですよ。で僕なんかは、このいいの見つけたらそれでいいんじゃないかと思っちゃうんだけども、その後何十個もなんかそんな出てきて、ああ、待ってなきゃいけないみたいな。そういう、なんていうか、リンチであるとは何なのかっていうことを、なんていうか、パフォーマンスでやるっていうのをやってて、すごいっていう、なんていうか、批評って僕はもう、批評とか理論って本来こういうもんじゃなきゃいけないんだよと僕は思ってるんですけど、 今ほぼそういうものはなくなっちゃってて、なんかそう、俺はなんかすごいなっていうと、まああといかにしてその謎解きから逃れるかと同時に、あといい悪いっていうか逃れるか、まあ、大抵面白い面白くないっていうよく言う話があるんですけど、まあ、大体それだけで終わっちゃうんだよね話って。ああ私はあれ好き、これ嫌いみたいな話終わっちゃうんですけど、なんていうかそうじゃないことってできないのかなっていうのもあって、そういうことをまあ、まあ、なんていうか批評としてやってしまったっていうのは、なんか逆に批評家はどうすればいいんだろうと思うんですけどそういうものだなっていうのがあって、で実はまあこれさっきのこの後芸術への興味がなくなっていたことの理由に行くんですけど、どうしようかな、ずっと喋ってていいんですか、ね、
いや小説家っていうのは、短歌とか詩とかじゃなくて、だから短歌とか詩っていうのは質じゃない、で質で小説家は量なんですよ。でとにかくその面白いっていうか、その映画が忘れられないんだったら、それについてどれだけ長い時間考えてどれだけ量をかけるかっていう、その長さとか量とかっていうのが小説家にとってはすごい大事なことなんじゃないかっていうのは、小説の自由を書きながら考えたんですね。でこう決めのセリフとかで、まあ、なんかスパッと切るみたいなのって全部詩人の絵本のことで、なんか小説家ってもっとこうそういうんじゃない、小島の方なんかも全然その切れ味みたいな人じゃないわけで、そのスパッと切るとかっていうのがまあ一つ、あの人切れるとか切れ味がいいみたいなので、そのなんかこう能力の証明みたいになってるんだけど、そうじゃない能力のあり方を小島の像はこう生涯通して実演した感じがするんだ。でだからもう僕は本当にそのリンチと小島の像とカフカがあるんで、あとベケツとで、まあ、とにかくそういう、でそれやっぱりカフカだってああいうこの現代社会の不安みたいなカフカ以外はやっぱほとんどこう受け入れられてない、そういうふうにはそれ以外にあんまり読まれてないですよ。で普通にこう流通させる時にね、でベケットなんかも全然読まれないし、で小島の本も読まれないし、でそっちじゃない、その切れ味で勝負しないようなものが人を生かす、ダラダラ生きる、そうダラダラ生きながらダラダラ考えてダラダラ書くっていう、なんかでもそのダラダラが続くその動機づけとかを与えるものがすごい、まあその辺でどう
する。いやまあなんていうか。すごくこの次いろいろしたことにつながるんですけど、まあ、僕がなんでその芸術に興味なくなったかという関連があるんですけど、まあ、要するにスパッと言い切れるものとか、まあ、美しいものっていうか、なんていうか、まあ、例えば村上春樹さんのやつとか、まあ、かっこいいことばっかり書いてあるんですけど、まあ、それに限らずいろんな小説、例えばまあ全然違う前衛的なやつでも結局あかっこいいねって冴えてないっていうことが、まあ、行われてることが多くて、ただそれって結局文学っていうルールの中ですごいねみたいなことがあって、でそうすると文学というルールに興味がなくなって同時に興味なくなっちゃうんですよ。なんかエトリックなやつだから。でそれでまあ興味がなくなったっていうのと、あとまあ僕は結局物理とか科学とかすごい一生懸命勉強するので、そうすると結局人間の想像力があんまり勝てないんですよね最近の。明らかに異常な世界観をガンガンガンガン出してくるんですけども、それに到達できてないっていうのがあって、想像力自由にやってくださいって言ったんだけど、人間としての法則に引っかかっちゃってて、そのあんまりいけないんですね想像力。それがやっぱり ダメになった理由で、ただまあそのまあそれで僕はしばらく全然見る気味なかったんですけど、ただそのリンチは良かったっていうよ、何かっていうと、そのかまあその後考えたんですけど、科学の言葉っていうのはその絶対に普通じゃなきゃいけないんですよ。その例えば論文とか書いてあった場合に、論文の中に例えば穂坂さんがやったみたいに、なんだろう、喋り始めたのと終わりが全然繋がってないとか、そういう文章は絶対に許されないので、編集者は全部消しちゃうと思うんですよ。で、まあそれはもう、なんというか、本質的なことで、要するに、議論の内容はもう宇宙が無限化あるという話してるわけだけども、それを語るときにはものすごく普通の言葉で語るしかないんですね。なので、なんというか、結局、語ってる人はずっと同じなんですよ。俺は宇宙は無限化あるよと思ってるよとか、その、いや、他の量子力だと質量は無限大ですよとか言ってても、なんか、その、何にも語る側は変わらないし、僕自身も変わらないんですよね、やっぱ
り。全然変わらないん
ですか？例えば、数学を練習して、こう、解けるようになると、なんていうか、新しい感覚みたいなのが芽生えますけど、それがまた日常生活と乖離するので、結局、それを考えるときだけになるんですよ。隔離されちゃうと、まあ、僕がそうだだけで違う人もいるかもしれないんですけど、ただまあ理系の人で結構すげえ難しいこと言ってるんだけど、人としてなんかすごいなんか普通というか、なんかむしろ普通を超えてなんかそこから読める人って結構いっぱいいるんですけど、なんかそれが原因な気がするんですね。その言葉の使い方が普通じゃないと、相手が対象がものすごく異常なものなので、すぐ間違えちゃうんですよ。もうとにかくこっちはガチガチの人間じゃないとうまくいかないところがあって、そういう意味ではもう本当に廃藩なんですよね、文学を、言葉とかそういうのが。でそれが結局最近の思うのは、そのなんか最近小説が多分読まれなくなっている理由というと関連があるのかなと思っていて、結局、まあ、なんか内容的には確かに科学的なものに基づいたのってすごく今面白くなってるんですよ、全体として。なんだけども、で、まあそういうのを読む時間と比べた場合に、小説ってなんかその人の書いた妄想でしょみたいな話になった時に、じゃあ読まないってなっちゃうことって、まあ自然な感じするんですけど、結局それやっていくと、その、言葉のレベルではものすごく普通のことしかできない。普通の本ばっかりずっと読むことになるので、ものすごく普通にしか考えられない人が増えるんですよね。内容的に面白い科学のブラックホールの話とか考えてるんだけども、人間としてはものすごく普通になってて、むしろ昔で文学を読んでた人の方が、なんか変わった思考できてたはずなんだけどっていう。だから、もうどんどんどんどん思考がなんか平坦化してるんですよね。というのがあるなって気がついたのは、その、まあ、リンチを読み、これを読みっていう時に、ああ、だからなんか救われた感じだよねっていうのがその通りで、最近俺もなんかまともな思考しかしてないわっていう、リンチあのなんか好き放題になったみたいなのがあってこれはすごい踊ってるしみたいなのがあって、まあそういうことに感動したんですけどねという、
魂のレイヤーの前の脳体、
魂と体の
覚えないんだけどで、その講談社選書でしたっけ、で、あの本で、その、こう貨幣のモデルから始まったみんなのこう何かをこうちょっとずつ集めて、その支配的なものになるじゃない、中枢ができるっていう、
はいはい、
でその みんなの少しずつ溜め込んだ人が、あのその中枢になる、その中枢の生まれるメカニズムみたいなのをやってて、で、それ、まあ、元々貨幣のモデルから始まってるらしいので、いや確かにその通りそういう風になってんだろうなと思うんだけど、あれ読んでて、あ、だからつまんなくなったんだっていう気がしたんですよ。で、だからその自分から物言わずに溜め込んで、なんかこう溜め込んだことによってこう支配的な立場に立つっていう、このずるさっていうのが結構現代社会を支配してるなっていう感じがあって、でやっぱり 芸術家、そのもの描いたり作ったりする人って、変な人じゃなきゃいけないわけで、人生として。でね、まあそれは、だから、本当小島さんって本当は、心底変なんだよ。で僕なんかもう全然、普通の人で、それで、そうすると、ああいう西川さんのその中枢のこのモデル、中枢が生まれるモデルをからこう、そのモデルを壊すようなこう存在が外にあるっていう。で、なんかこうコミュニケーションが生まれるときに、まあ、貨幣、元は貨幣だから、全部こう、それ一つ一つの情報には、癖はないですよね。溜め込む。情報は凸凹がなくて、まあ、均一なものが一人の一個のものに貯められて中枢が生まれてっていう。で、コミュニケーションっていうのは本当にそれなのかなって思ったのね。で、コミュニケーションはそうじゃなくて、その通じるか通じないかじゃなくて、一人の人が強く言うことだ感じが最近なおさらして、お互いの共通了解にあるものを前提に相手と共通のことを喋るっていうのがコミュニケーションって、こうそのなぜ人と人がこうコミュニケーションできるかっていう、それでその共通のものがあるからってこう思われがち、思ってる、僕も思ってたんだけど、そうじゃなくて一人の人が強くこう熱もっていうことがコミュニケーションを生んでんじゃないかなっていう感じなんだよね。
ああ、なんか質問しようと思ってたことで関連があるんですけど、まあ220ページとか、これか、3回か4回書いたかもしれないと思うほど、私は今書いたこれらの場面の説明なしに受け入れられていないということだっていう。なんかまあ、ここまでの説明では説明じゃない、説明じゃないって話を言っていいところで、あ、説明なしに受け入れられないんだっていう意外なことが出てくるんですけど、まあだから、僕がその小坂さんの本を読んだときに、なんか最初引っかかったのが、なぜこれこんな断言をするんだろうっていうのがあったんですよ。なんか7だって書いてあるのが多くて、でもこれ断言できないのかっていうことが多くて、それがまあ引っかかる部分が多かったんですけど、ここ読んで、そっか、これは断言しなきゃいけないと思ってやってるんだっていうのがあって、なんていうか、それはなんか僕の人生上の最近の悩みと関連があって、僕は割とそういう時に断言しないで、いや、こういう考えもあるかもしれないって書いちゃう人だったんですよね。まあ、それ、普段人と会うときもそうだし。だけどそれやってると結局大体僕の意見は他の人と違うので、その両論兵器みたいなことやってると負けるんですよ。負けるっていうか僕がへこんでくるんですよ。周り全員的みたいな状況で喋ってることが多いので、その時にあそれもありますって言ったらそれはあるのなってなってしまって、だから一人でいる時にどんどんそっちの方になってっちゃうんですよ。そうするとこれは無理やりでも断言した方がいいんじゃないかと時々思うようになって、なんかそういうことなのかなと思う。今話を聞いてたので強く言うか結局そういうことかなっていう、
なんかね、こうそれしか言わない状態に人は陥っていくような気がするんですよね。年齢超えてある年齢過ぎてって、人と違う関心を持ってると、だから荒川周作みたいな、
そうよ、
もう通じる通じないに関わらず、とにかくなんか自分が持ってるなんかそんなトラウマとか脅迫観念とかっていうほど、なんかそう病的じゃないんだけど、とにかく通じないことってあるわけじゃん、
はい、
なんか その通じないことはでも本当に通じないのか、みんなが通じないと思ってるだけなのかわかんないわけだし、まあ、そこはなんか本当にその心脳問題、心身問題、その合理が共有できないっていう、ただそのなんかだから合理が共有ってできないんだけどでもね、なんかね考えてると できないと思ってっからできないんじゃないかなっていう気がしてきたんで、本当はできんじゃないかなっていう。で、これは人から聞いた話なので、中井久夫先生がそう言ったかどうかは分かんないんだけど、でそれ僕に言った友達は医者なんだけど、同い年の、医者はある境地に達すると、患者に触れるとその患者の悪い部位、自分の部位が反応するんだって。でその悪さの質も分かるんだって。で中井久夫先生も その境地になってるらしいよって彼は言うの。で中井久夫先生よりもっと全然危ない神田橋ジョージっていう人がいて、で知ってます？
いや知らない。
神田橋ジョージって、まあ、印象的な名前だから覚えると思うんですけどで神田橋ジョージ著作集っての出てて、今鹿児島にいるんですけど、で、まあ、これも神田橋ジョージ本人からは聞いてないんですけど、中井久夫先生とほぼ同世代の人 で、神田橋ジョージはもう超能力を持ってしまったので、結構医学界でも持て余してる友達の話だで、ただなんかそこまで行ったことで、神田橋ジョージはその超能力持ってるってことを公言してるらしいんで、で神田橋ジョージは業績もあるから、医者としてもみんながその能力も業績も認めてるから、否定するわけにもいかないんだけど、本人がもう超能力を持ったと言い出してるんで
言い出してる
と彼友達は言ったんだよ。でだかららしいんだよって彼が言うんだけど、でもとにかくなんかやっぱりでもそこまで行くのかなっていう感じするんだよね。
まあ、なんかここにも超能力の話時々出てきてるんですけどいやなんかリンチと関係が実はあるのは超能力で、なんていうかリンチが超能力じゃなくて、結局まあリンチ的なその世界って、まあ、普通じゃないですよ、まあ、なんか時間とかひっくり返ってるしみたいな、その空間もおかしいしみたいなので、まあ、おかしいわけですよ。でなんていうかリンチの弱点じゃないんですけど、もしなんか俺がその後何かやるとしたら何かなって考えると、まあ、僕にとってはやっぱ科学は強力なので、その科学的世界観の中に入れないとやっぱ納得できないんですよ。でそれは別に超能力否定するわけじゃなくて、むしろあれを何とかして物理学の中に入れられないかって考えると、あれの入り込む隙間はあるんじゃないかと思っていて、その要は科学って言った時に大抵まあ普通の人が思い浮かべるのは、まあ、古典力学なわけです。なんていうか、まあ、地球があって宇宙があってみたいなわけです。まあその後まあ多分皆さんご存知だと思いますけど、今の科学はまあそういうものではほぼないわけです。ただまあ例えばさっき宇宙が無限コアって話してましたけど、
さっきした、
あ宇宙が無限コアある人あるって言ってる人がいて、その人は普段はそう思
ってああそうかそうか
まあ宇宙が無限コアって結構今すごい強い立場で割とメジャーなんだけど、まあ、その結局なんていうのね、その世界観を生きている人ってあんまりいないと思う、うん、無限個って書いてるだけなんで1個なんですよ例えば宇宙は宇宙は宇宙はあるとか書いてる人っていう、まあこれ今3つしかないですけどそれでもまあなんかちょっと違うじゃないですかまあそれがなんかその小説的なものと違うとこなのかなって、小説的なものってのは結局宇宙は宇宙は宇宙みたいな、その何ていうか宇宙が無限化あるとしたらどうなるんでしょうっていうのがあって、どういう思考法をしなきゃいけないんだろうとか、どういう体験がありえるんだろうっていう、そっちの方をまあ真剣に考えるっていう作業がありえて、しかもまあそれは科学では絶対できないので。科学は宇宙の式って1個書いて、この式はどう思われますかって話なので、できないんです。で、そのリンチっていうのは、その部分やりかけてるような感じに僕は見えて、その一種量子論みたいな世界観で動いてるって見えるんですけど、僕から、量子論の言ってる世界観が本当だとしたらこうかもね、みたいな、なんかそういう、なんていうか、我々が持ってる常識とは別の常識、がありえて、それを体験できる形まで戻すとこんな感じになるのでっていうようなことをやっているように見えて、 それはその、まあ、この本の中では物理的世界観をすごい攻撃されてるんですけど、ただ物理も結構いろいろ変わったので、空間って概念も地名じゃないし、時間って概念もどんどん地名じゃないし、むしろ臨時的なものが入り込む余地はまだ残ってるかなっていうのがあって、そのむしろなんか逆にその物理的なものとつながないと、そのあれは臨時探偵が考えた脳内の出来事でしょって なってしまう、まあ、それなんかゴミになっちゃうとかあって、そこを、まあ、なんとかしたいというよりは、なんかまあ僕という人間の特性との関連だとかっていう。僕がその心身問題にこだわる理由っていうのは結局物理主義者だからなんですよ。物理というものを信じていると物理に入らないクオリアが気になる。だからもともと物理を信じない人にとってはそもそも問題すらならないんです。というのがあって、最近はそのなんとか立地的な世界観をうまいこともう少し、いやこれはありえるんだよっていうふうにしたいっていう妄想ではなくてっていうのは考えるようになりました。
あの宇宙はもう無限になっちゃったんです。無限何千億じゃなくて、
あもうだから数が多いとしたら無限個なんですよ。途中の数はなくて、うん、1個か無限個かっていう話で、しかも無限個の方もレベルが高い無限なので、
無限っていうのは無限ってことでしょ。本当に
無限ですね。
限りなく多いんじゃなくて本当に無限なんですよ。
そこはその、空間がどういう構造をしているかにいいと思うので、まあそこが有限に落とせるんだったら有限にできるかもしれない。今はまあ普通の物理だったらその有限を仮定するので無限、今無限考えます。
まあでもすごい変、あの変せこいところにこだわるんだけど、1億って簡単に言うんだけど、あの人は人生を1億分生きてないんですよね。1億分に満たないんですよね、人生計算したん
です
8000万分ぐらいしかなかったと思う。
結構いけ
るんです。だから億ってすっごい大変な数で、あの億ってのは多分もうイメージ超えるんだよ。
多く
イメージがをね、だからその上で腸とか経とかっていう風になってくると、本当にあの計算上は書けるけど、あのとんでもなく大変なことなんですあの人生の中で1分に1回何か出来事が起こっているとしたら、それが1億に満たないわけで、でするとやっぱりこれは数限りないと思うから、それをもう完全に何千億だとか何千億かける何千億とかっていうと、これってあの なんだろう、それが数と思ってるけど数じゃないんじゃないかっていう感じがするんだ
よね。なるほど。例えば我々の細胞って多分いい加減ですけど60兆ぐらいあるのかな60兆ってここにもあるっていうのも一応なんか概念としては分かるけども、なんというか結局やっぱそれもさっきの宇宙の数と一緒で、まあ、体験にならないっていうね。で、あと無限はちょっと違うのは、もう無限は数じゃないんですよね。なんか大きいものではない、別のものになっちゃう。
まあ
なので、なんかより分からないって言ったんですけど、だからなんか僕がそのそもそも理系の学問に転向したのはベゲットのせいなんですよベゲットの小説になんかその無限らしきものがいっぱい出てくるんですよね。
そうでしょ。
でそれでこれは結局無限のことを言ってる割にはちょっとなんか曖昧だなと思って、ちょっと無限の数学っていっぱいあったなと思って、無限の数学を読み直してるうちにだんだんなんか二人してちゃったっていうのがあって、人生の相当大きな軌道を変えちゃったな。あのベゲットのなんだろう、モテケールのものとか、あと見間違い違いでしたっけ、
違い
あと子供次第ですか
柏村遥はご存知です。
あ、お名前だけは。
で、柏村だで、あのクロス、あの西川さんの本にもクロソフスキーも出てくるし、あの 梶村とダブルのがすごくいっぱい出てくるんだけど、梶村はベケットには反応しないんだよね。
意外です。
うん、あの少なくとも20年前までは反応してなくて、そこから後の話はあのベケットの話はしたことないんで、でそのどう何を言いたかったのかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、例えばそこだけまあちょっとあの付箋をつけておきたら、あの西川さんと梶村の違いとか、あのそう理系のところと理系の部分と文学をあのすごくこうきっちり結びつけてあの文章を書くことができた人っていうのは、西川さん以前は梶村しかいなかったと思うのね。西
川さんは理系なんですか。
元は文系っていうか経済なんです、うん、というかまあまあ、かつてはやっぱり哲学だと思ってやってたんですね。で、あの、その、ニーチェの英語回帰のもとの、その、月の光の中にコモノスがあってどうのこうのみたいなの、それはあの、彼は、あの、論文の中で、その、脳の回路の話で、それを結びつけて書いてるんだけど、で、そういう感じっていうのが、あの、西川さんにすごく同じだから、で僕はよあの読んだから、若い頃、本当に、増えた中学生とか高校生時代に読んだかなと思ってたんですよ、西川さんが。
何ですか、
梶村を。
あ、いや、梶村さんは読みましたよ。読みました。ジョジョじゃなぜ間違ってるのか。
で、
はい、
で、はい。
なんかすごく厳しい方だなと思って、なんか、すごく怖いなと思って、なんか、言葉遣いが結構怖いじゃないですか。
そうかな。
なんか、なぜこれじゃダメなのかとか、
あ
間違っているとか、なんか、やっぱその断言が強力なのに、そんな言えるかなとか、なんか恐れてるんですけど。
であのでそれであの本当に梶村の作ったフィールドっていうのがあって、でそれと西川さんのって 僕にはほぼ同じに見えるんだけど、ただ2人の人なんだけど、 でも西川さんにはそこにベケットがあったっていうのが違いなんだな。
梶村のベケットに興味あって、なんか確かになんか意外ですね。
あ、うん。で、まあ、ただ彼、あの、ブルーズも嫌いだし、ね。
おまあ、ブルーズ嫌いはなんかわかるんですけど、うん、でも、ベケットは OK に言っちゃうんですけど。
でね、あの、ちょっと話を全然変えちゃうんですけど、
はい、
すみません。あの、ちょうど、西川さんので、意識っていうのは、まあ、意識をとりあえず何にするかって言って、ワーキングメモリー、作業記憶。ワーキングメモリーをとりあえず意識と考えようって書いてあるところがあって、そして、ちょうどね、そこ読んだ翌日とか翌々日ぐらいにテレビで、その、まあ、大脳新皮質っていう話、その言葉が、まあ、単にその言葉が出て、で、大脳新皮質っていうのが生まれたから、あのこの人間の意識がある生まれたわけですよね。
まあ人間っぽいのはそうです
ね。ですね。で、それで考えてみたら、あのでそれじゃああの古い脳だけって爬虫類とかですね。
はい、
で、あのそういう意識無念無想になって、そういう表面的な意識をずっと忘れていくっていうのは、あのその座禅をして悟りの境地っていうのは、もしかして爬虫類の脳になることなんじゃないかと思った。でそれはあの座禅の方をバカにしてんじゃなくて、あのそう本当にそうすると簡単にね、あの穂坂は爬虫あの禅のことを爬虫類って爬虫類呼ばわりしたみたいなだからそういう人がいるっていうことが分かったのは、あのインターネット時代のいいことなんですけどそういう人がいるっていうことが分かった、そういう誤解があるんだなって。 であのとにかくそのはだからすごくヒントは、僕なんか絶対あの修行しないし悟りに行けないわけでしょ。だからとあの修行僧とか悟りの悟った人の まあ、どうなるかっていうのは分かんない。でその人間の方から考えるより爬虫類側から考えた方がその悟りの境地の精神の状態が分かるんじゃないかと思ったのね。で、ちょうど今読みかじってたので、荒屋敷っていうのは、荒屋敷。で、荒屋敷っていうのはその言語が、二章のところ、二分間のところから言語が生まれてくる、その迷いの始まりみたいに言う人とかいろいろあるんだけど、で、その言語化されないもっと混沌としたところにこう入っていくっていうのは、爬虫類のように、本当は新しい部分じゃない、古い方だけにしてって、世界を二分間にしてって、でも同時に爬虫類って、でもパッてこう、危険からは逃げるし、こう何か狙い定めると取ることもできるし、そういう世界とのつながりは全くもちろん切れてないとか濃密にある。そういうのなんじゃないかなって思ったんですが、どうでしょうね。
そうですね。なんかそう考えたことは今は僕はないんですけど、ただなんていうか。そうなってる可能性はあるなぁと勝手に思ってたんですけど、なんか要するに、まあ、僕なんかの言い換えだとその悟りの状態っていうのが要は自我であるとか、まあ、私であるとか、そういうことを考える状態を減らしていくっていうふうに考えていて、まあ、そうすると、まあ、爬虫類そもそもそういう部品なかったかもしれないと思っていて、まあ、そもそもだから悟り必要ないかもしれないんですけど、まあ、だけど作品の状態に非常に似た状態で永遠と生きている可能性、まあ、それも昆虫とかもそうで、だからまあ人間が一番なんか一番困ったじゃんなっていう感じはあるんですけど、
バナナワニ園に行ってバナナじゃなくてワニ見てるとワニって15分でも30分でもこういう状態動きの途中で止まってんだよね。全く止まるんですよ。
もう、
こうやって前足上げて、口をちょっとこう開いた状態で全く動かないんですね。本当になんかね、ワニ見てるとこの人たちっていうか、この人たちってそう思うでなさまこの人たちって時間ってどうなってんのかなって本当不思議なんだ
よ。まあ何でしょう、フクロウもそうですよね。なんか、
あ、そうですか。
止まってるんですよ。ペットショップにフクロウがいて、
あ、
ずっと止まってるなんて欲しくなったんですけど高くて買えなかったんですけどなんか結構動かないですよね、動物って。人間が異常になんかくる動いてるだけで、なんとただ、まあ、関係あるのか分かんないんですけど、その、なんか、僕がなんか、穂坂さんの本を読むたびになるもの、表情があって、穂坂さん的質疑をしようと投げてるんですけど、どういうことかっていうと、言葉がっていうか、まあ、いわゆる独り言ですね。独り言っていうのは、まあ、内語ですね。内語ができない、言えなくなるんですよね。これはこういうものだとか、コップだとか、なんか、俺悲しいなとか。俺悲しいって言葉はその場合は不適当なんじゃないかって俺の中に言葉が芽生えちゃって、いやそれはこういう言葉ではない、いやでもその場合は何か語れなくなる、一人自分の中でそれはなんか結構しばらく続いてしまうんですけど、今俺は嘘を言ってるんじゃないかみたいな、ずっと続いちゃうんです。で、なんていうか、なんていうか、あ、そう、これ書いてある質問1個目はいつもあのテンションなんですかっていう。本に書いてる穂坂さんのを僕はマッチングしてしまって、そうなっちゃうんですけど、普段生きてる丸調子だともうすごいことになってるなと思ったんですけど。
少なくとも、人と会ってるときは基本はそうなんだと思うんですよね。
ほう。
通訳、どうですか？
テンションの話は
聞いてた。
で、ただそれ本当に一人でいる時の普段は、その僕は質問症の正反対ですね。頭の中は喋り続けてますね。
そうだから。なんていうか、言葉って普通に喋ってるとまあ大したこと、僕なんかは大したこと言わないですよ。ていうかまあ本当になんかテレビ流れてるのオウムライスみたいになってて、なんかこれはつまらんとか言ってこと言ったらつまらんみたいな感じになっちゃってて、だからなんていうか昔からホラさんも小説とか読んでて思ったんですけど、こんなに一生懸命考えてる人ばっかりだと辛いなっていうのが、みんなもすごい考えてる人だなとなるんで、なんか普段俺こんな考えてないなと思って、そういうなんかすごいなっていうか、言葉の使い方に対する厳密さの要求がものすごい高い。
妻は軽率な人間だと僕はよく思います
。もっと高いで、何を言ったかというですね、まあなんかそのさっき悟りの話であったんですけど、まあなんていうかそういうタイプのなんか禅というのかな、なんか言葉の使い方というか、その言葉で自明とされている部分を僕は剥がしていくっていう、そういうのっていうのも悟りの方なんか修行の方向性としてあるよねっていうのがあって、なんていうか一概にその完全に空みたいなものを作るっていうか、空っぽというか、その意識レベルの中に自我が消えたというのもちょっとイメージだけども、そうではなくってなんか言葉から剥がれていく過程そのものっていうのも、もしかしたらそういう強力に言えばいいんですかね、なんか近いのかなとは思ったんです。
でも そこは本当にクオリアの問題で、やっぱり自分の脳しか生きてないから分かんない、そこで質問されても分かんないですよね。
うん、
だから風呂入ってる時はずっと結構考えてますね。ただだから最近一番考えてるのは起きてる時間の3分の1ぐらいは、その、猫の健康問題。その健康問題っていうのは、だから、対策。とにかく、僕はやっぱりね、すごいポジティブな人間だと思うの。で、それは、なぜかっていうと、常に対策考えてるの。お手上げで絶望するっていうことがないのよね。あれうまくいかなかったからこうしようって、今中の猫も外の猫もあんまりその完全な健康じゃないから、その常にその天気と体調の関係とかで、今日の昼間の天気予報の天気図とかで、それで明日の天気図とかで、今日の対策とかで、でそれその今までのこう流れとかっていうので、だその本当にずっとこう対策考え続けてるんで、その対策を考え続けられるっていうことが根っこがポジティブなんじゃないかなって思うんだよね。
いやいや、何か言おうと思ったこと忘れちゃったコメントは何だったんだろう
だからね、そうやって対策考え続けるけど、最後にやっぱり死ぬ時が来るでしょ、猫が。でそれは本当にやっぱりとうとうダメだって、もう本当に晩酌尽きた、
で、これはこの現状は受け入れるしかないって思った時だけは、あの本当この絵本になったチャーちゃんが死んだ時は、まあ、僕にとって一番突然だったかな。あのこれは本当にあの自分がどうなるかと思った、その数時間ですけど。で、あのあいにく 実在の母はそんな母じゃないんで、あの僕はおかげさまで大丈夫だったんだけど、あの観音様のような母だったらすがりついて泣いただろうなと思う。幸いなことに実在の母はそうではないもうそういう人がいて、そこで座りついて抱いたら、もう自分は戻ってこれないかもしれないなみたいなふうに感じた。
戻ってこれないってどういうこと？泣いたまま。
うん、あのほら、本当諦めて泣くときにやっぱカタルシスがあるじゃない。で、そっちの方がもうこう、だからそこであのその自分のこう死を受け入れる苦しみからそっちにポンって逃れたと思ったら、なんか出て帰ってきたくなくなるような気がするんだよね。そっちのトラブで。
浜野さんの本を読んでると、猫が死んでしまう話はいっぱい出るんですけど、どうなんていうか、自分の死っていうのがあんまり関心がない。
だからそれは人間ドックしますとかそういうことで、やっぱり基本は対策だけなんですよね。そう、とにかく、こう抽象的なこと、形而上学的なことで、をやる前に、とにかく、日々の手順とかでできることは全部やろうっていう、そういう感じなんですよ。その辺はなんだろう、母方のおじいちゃんが職人だったとか、母の実家は職人の家だとか、親父がエンジニアだったとかっていう、なんかそのあので吉本流明のことを魂の霊愛を読んでて久しぶりに考えたって思い出したんですけど、あの吉本龍明がその日本のインテリにこう特別に見えるのっていうのは、吉本龍明も船大工の息子で、基本的な考え方が職人なんじゃないか。で、だから僕はその職人的な考え方が割と普通だから、あんま吉本龍明に魅力を感じないね。そんな驚きもしないっていう感じなんですね。その辺かなっていうのは今回だと
思う。あと職人の鈴木さんは理系の、まあ普通のだって理系、うん、普通の理系の人なので、うん、出てくる比喩とかもなんか理系の構造をそのまま使うんですよね、うん、世界線とか。で、なんだろう、あの人は僕が言う最近もう知らない人で、なんかイライラしてやったんですけど、その、なんで面白かったかっていうと、その同時代の思想の影響を受けてないんですか、全然無視してた。で、その結果、その同時代の、まあ、ソシュールとかですけど、体調してた時に逆に輝き出しちゃったんですよ。あ、この人今考えられてるのにすごい近いんだっていうのがあって、なんか読んでて面白かったっていうのと、あと、まあ僕自身がその文体というか、なんか、だとかであるとか、なんかそういう、なんでこれ直してんだろうっていうのが、やっぱ自分でも気になっていたので、そこにものすごい焦点化した言語について考えるっていう人はあんまりいないんで、ね、やっぱり大学の先生とかすごいやりにくいんで、やっぱり詩人とかじゃないとできないというか、そういう感じ性がわかるものって学問から排除されちゃうので、そういう意味では、そこが、まあ、もう一つそこが面白かった。アカデミックな批評ではなんかできなかったことをたまたまやっちゃった人だなっていう。で、さっきの話実は続きがあって、はい、すいません、まあ、結局この本の話というか、この本でやられてることを見ていくと、その、待ってください、 まあ、なんか、リトゲンシュタインですよ、だって、感覚日記ってあるじゃないですか。やっちゃってるんだ。要は自分にしか分からない感覚っていうのがあると思います。それは言語で表現できないから、なんか名前つけるんですよ。あの感覚来たらアババ、この感覚来たらググとか、そうやって日記をつけていけば、そのちゃんとその感覚を表す日記になるだろうっていうようなことまで言って、でだけどその時に感覚って言葉は普通の言葉使っちゃってるからダメだよね。でそうするとその感覚も変えなきゃいけなくて、感覚にしなきゃいけないねとか。なってさらにそうすると今度いやなきゃいけないねとかなきゃいけないねって普通の言葉だからなきゃいけないと取り替えなきゃいけないとかなってきちゃって結局なんかもうどんどんどんどんその変えなきゃいけなくなってきて結局まあこれは一種の排法で自分だけの固有の感覚はないっていうためにやったのかな全部その他の言葉に侵されてるっていうか他人と共通の言葉に侵されてるので自分だけの感覚っていうのを名付けることができませんっていう話なんですけどただまあそれはその正常な言語を使ってる限りなんで正常な言語っていうか正常な言語を使い続けるのを諦めない限りなんですよで、まあ、実はこの本で何か結局言ってることっていうのに一種はそのビトゲンシュタインのやったことに逆らえるほどやっているような感じがしてなんか固有の感覚とか固有のものがあった時に普通の言葉じゃない言葉を作らなきゃいけないんだけども完全に自律言勝手な言語にしちゃったらやっぱそれはそれでなんか先走りになっちゃうのでなんかものすごくなんていうか結局であるみたいな機能の方まで変えてしまわないと表現できないような感覚っていうのを何か出そうとしているんだなというか感覚というかその体験ですね。のがあってその時にその、まあ、今日なんかあんまりその僕作者に何か聞くってよくわからないんですけど、まあ、何を聞けばいいかなと思った時に、まあ、この本と二面闘争二つあって書き終えたとでそれを体験を持ってる人ってのは一人しかいないその人にしか答えられないことって何だろうと思うと今言ったようなことをもしやってたとしてでそれが一応まあ両方出たとその後なんていうかこの方向について今どう思ってるかってことでこういうなんていうか言語に対し言語のなんていうのかな使い方に対するなんかすごくこだわりというかこうなんか少なくともこれと二面闘争に関してはそういうものだったと思うんですけど。それを一応一回終わってみて、やはりこの方向なのか、それともなんかちょっとまたなんか違う感じになって、
なんていうのかな、あんまり意図して二面の闘争のこの本も書いたわけではないので、こうそれまで書いたものに引っ張られてこう書いてるわけです。でただやっぱり書きながらそのセンテンスとかセンテンスのつながりとかで自分の中で面白いとというかつまらないと感じるそのつまらないその足切りみたいなのがやっぱり高くなっちゃったんですよ。だからこう普通まあ、だから、大抵の小説がつまんなく見えてきたし自分がその前に書いた小説もつまんなく見えてきたしつまんないしでじゃあ何これから何やるのかっていうのはそれは、あんまり考えてないようで考えてもいるようでそれでまあみんなに言ってるのは修行とか悟りとかのやっぱりその中身をその修行とか悟りを絶対しない人間として知りたいなんかとにかく接近したいで今んとこの まあ、この間までの僕の予想では それと性欲のつながりなんですね。性欲っていうかリビドー なのっていうか、その中のすごい強いエネルギーを使って修行しますよね。で、修行ってとにかく荒っぽいじゃない、千日解放業とか。それで、あと、三蔵法師とか川口絵会とか、みんな当時の軽装備でヒマラヤ越えてチベットに潜入してるから、とにかく体が丈夫なんですよ。で、川口絵会のチベット潜入記みたいなのを読んでると、びっくりする。もうピラピラのみたいな格好で雪の中で、昼間はカンカンに晴れてるんだけど、急に夜雪降ってきちゃったりして、ヒマラヤ越えの時に。で、途中で、まあ、漢方薬あげて地元の人にいいことしたら、羊に2頭もらったんですよ。その2頭の羊を引き連れて歩いてたから、両側に羊を置いて、それで雪がだんだん降ってて、で、自分はそこでずっとお経を唱えて、なんとか三昧の境地になって、そしたら寒さをもがれたっていうようなことが書いてあって、とにかく体めちゃめちゃ丈夫なんで、なんかその修行とかって、その静かなもんじゃなくて、とにかくもうなんか強いわけよ。格闘技レベルで強い人が悟りに行くんですよ。で、格闘技と別種のこう肉体の強靭さがあって、で、その根っこに性欲とかと未分化のその本当のエネルギーがあって、で、そのエネルギーとその関係が一応興味の焦点なんだけど、何を読んでいいかわからない。手のつけようがない。
もうこんな時間。
そんなんで、まあ、とりあえずある仕事をなんかその助走のつもりでやってんだけどね。
そんな感じですね。もうなんか終わっちゃうらしいんですけど、
修行はなんでしないの？来てもいいわけ
ですけど。ね、それは割と簡単で嫌だから。で、寒いじゃん。で、僕はもう寒いのも全然ダメだから、もう、いや、本当に、不思議なのは、座禅する人下痢しないのかなって。でもね、まあ、だから食べ物もちょっと節制してるってとこあるかもしれないけど、だから、いや、修行はなぜしないんですかって聞かれても、もう絶対できない。
いや、なんか頭の中にあったのはデビッド・リッチなんですけど、デビッド・リッチが超越瞑想っていうのを、まあ、40年間ずっとしてるわけです。
あ、本当？
知らない。あの人の超越瞑想を向かいも出してて、もうエヴァンジェリストみたいになってるんですけど、なんかやっぱそれ関係あるのかなと思うとこやっぱあって、なんていうか異常な前の落ち着きというどっから来るんだろうと思って、毎日朝晩20分ずつ瞑想してると、なんかそれだけなんていうか何があってもいい。なんかでもあの人の思ってる、なんだろう、神秘主義じゃないんですよね。神秘主義的なこと全然言わないんですけど、なんかむしろその落ち着きっていうか、異常な落ち着きというふうに現れている感じがしてて、なんかやった方がいいのかなと思ったら、みんな読んでて思っちゃうんですけど、結構カルトって書いてあるしなって。微妙なんですけど、ジョージ・ルーカさんに会ってる、マスコ自身に会ってるとか、あ、イーストウッドに会ってるんですね。なんか聞くんじゃないかなって。でなんかね、なんていうか、やっぱ頭で考えることの限界っていつもやっぱ思うんですけど、なんか他の方法が知らないからできないんだろうって。だから何でしないんですか。もう終わってしまうらしいので、あんまりここから広げるわけにいかない。
質問ありますか？
いいですか？
はい。
この中に出てくるんですけど、踊りとか、 踊りとか音楽とかでその悟りの境地に達するという細かなそういうアイディアがいかがですか。細かさんが踊ったり
あのね、そう思い出した。だから僕はとにかく日々のスケジュールが外出の予定とか全部本当にそのもう今外にも中も一匹ずつになっちゃったその猫のことが中心に組み立てられてるんで、その踊りのレッスンとか何もかもできないわけで、でもまあそれは悲しいことだけれども数年っていうのは最近2、3っていう意味が多いらしいんだけど、僕は5、6年って意味で言ってるけど、5、6年のうちにその猫との付き合いが終わりが来るので、でその時にはこう漂白の旅にでも出ようかな
みたいな。旅行っちゃう。
まあとにかくすることなくなるなって感じがある。だから結局考えてみたら87年、31歳の時に初めての猫との付き合いが僕始まるんだけど、そのおかげで自分と対社会の関係っていうのは全く考えずにずっと来れたんで、うちを長期間空けるとかそういうこと考えもしないでずっと来れたっていうか来た。でだからなんかそういう考えとかのこう社会生活を営む輪郭が猫がいなくなるとなくなるんだよね。どうしようかなって本当に思ってるんですよ。だからその時考えます。
ありがとうございます。
だからまあつまりね、2003年の7月に外の猫がバーって一気に増えて、僕が自分で世話するしかなくなったんですよ。でその時に2003年に12年後も最低12年間お前はほぼ毎晩毎日、まあだんだん後半は1日2回になってるんだけど、そのまず1日1回360日ぐらいは1年で360日ぐらいは毎晩ここで餌をやるんだぞって、その時に言われたらやっぱりビビるよね。こう出てきてさ。でもお前はやることになるんだって言われて、まさかって思うじゃん。まずあなた誰って言いたいから
誰来た
それもっとすごいの猫が言ってたりしてね、小坂さんはねとかこれから最低12年は僕たちの世話するだからそのまあだからそれがきっと僕の修行だったんだよ。行だったんですよ。何かは本当に毎日やり続けるっていうのはきっと何か人と違う内面を、そこで人と違うっていうのもちょっと違うな、とにかくその人なりの何か内面ができるんだよ。きっとできたんだと思うんですよね。
僕も猫欲しいんですけど、穂坂さんの子読むとなんか飼えなくなるんですよ。死の描写があまりにもきつくて、やっぱりなんかこれに俺は耐えられないんだなっていうか、気がしてきたんですよ。
いやそうっすよ。はい、
お二人手がかかりますって感じ。
その言ってやがったら僕から失礼します。普通の座禅をすることが、まあ、爬虫類の脳になることみたいな話が ってすごく面白かったんですけど、もう動物、まあ、カセルとか猫でもいいんですけど、言葉を使わないで考えている生き物の思考っていうか主観する世界みたいなものに、言葉で、まあ、接近するっていうか近づくことって、可能なんだろうかすごく考えるんですけど、それについて、いかがでしょうか。
あの、ちょっとかだいぶ違うんですけど、猫って人間に向かってしかニャーって鳴かないんだって。結構びっくりでしょ。で、あの、本当はね、あの、子猫は母猫に向かってニャーって鳴いてるんですよね。で、だからその母親代わりの存在には、人間が母親代わりの存在になるからニャーって鳴くんです。で、それ以外は、あっあって鳴いてね。で、ああとかいろんな鳴き声してんだけど、でね、ところが、でさ、ご飯だよって言って呼ぶわけですよね、外の猫、どっかにいる猫に向かってご飯だよとか、あのまーちゃんとかって呼ぶわけ。で、あの、ご飯とまーちゃんを使い分けてるのかっていう、で、全部がご飯っていう意味なのかなとかって思ってたの。思ってたら、はって気がついたら、一度、チャッピーっていう猫がいなくなって、まあ、その猫死んじゃったんですけど、あの、でチャッピーにそっくりな、その、血統が、身内がいたから、チャッピーかつって呼びに行ったら、声をかけたら、チャッピーにすごい懐いていた子が、遠くから来たの。つまり、その子は、チャッピーにすごい懐いてた子は、その猫がチャッピーという名前であることを知ってたわけですよ。その猫がチャッピーって呼ばれてることを知ってたの。それで、あの、チャッピーなのって言ってその子も来たの。たら、チャッピーじゃないって言って、しっぽんがんって下がってて、こうやって言っちゃった。だから、はっきり名前知ってたんだよ。だからね、あの、その言葉は、まず言葉はどこまで、分かんないかどうかは分かんないんだよね。で、それとあとは、あの、人間自身が、あの、その、文字による言語じゃなくて、抑揚とか発声法でいろいろ、あの、感情を伝えてるでしょ。だから、そこは、だいぶ伝わっちゃうんだよね。で、あとの、その、その猫たち自身の普段の生活における空間っていうのは、それはあの猫たち自身が全然別なあの記憶の仕方をしてるから、あの毎年夏は同じ涼しい場所、冬になると同じ暖かい場所っていうのは、それはあのきちんと覚えてるし、うちの中の猫も何年行かなくても突然そこ行ったりするんで、あの空間の記憶っていうのはこれはすごいある。で、あのもう一個言うと、あのさっきの爬虫類の脳の話とちょっとつながるんですけど、あの明らかに犬の方が脳みそが大きいんで、あの犬の方が賢いってあの精神科の先生が言ったんです。で、犬の方が賢いから、賢い分だけ犬は人間の芸を覚えて人間化されちゃうんで、猫の方が賢くない分、その爬虫類側に近いから、人間から見て崇高に見えるんだと思うんだよね、犬よりも、じゃねえかなって最近思って別に僕は犬も好きなんだけど、ただ存在の崇高さでいうと猫の方が断然すごいと思う
聞きたいなって思って
えっと、猫とお話をされると思うんですけれども、あの猫飼ってらっしゃる人とかみんなこうお話をされたりとかすると思うんですけど、あの私なんかも話してるとこう思いもかけない答えみたいなのがこう猫から聞こえるような気がする時があるんですけど、尾形さんはそういうことというかそういう体験とか。
あ、それね、僕人形遊びしたことないんで、そこね、完全じゃないけど男女差なんじゃないかと思うんですよね。
あの女の人お人形さん遊びするから、あのお人形さんと遊ぶように猫に話しかけられる感じがするんですよ。僕はそれは話しかけられないんだよね、猫にはそういうふうには。もう僕はもう可愛いねって言ってるだけだで、でそれあのそっちのそっから先は西川さんの答えるべき話でって思うんですけど、あのそうやって本来言葉を持たないものに向かって語りかけたり、 そことこう対面してると自分の中から答えが出てきますよねっていうことをよく言いますよね。
自分の中ってか、
あの、ええ、だからまあその自然との対話とか海を見てとかっていう同じようなことで、この質問した方がその猫と話していると、ね、その猫から答えが聞こえてくるっていうのって、その自分の中のこう対話のなんかルートを作るんですよね。
ルートを作る、なんていうか、猫は別に言葉を喋らないだけなんで、なんていうか、そういう言葉との反応はないわけないんですよ。だから、なんていうんですかね、普通の会話とそんな違わないじゃん。我々だって黙ってこうやって聞いてます
し。あ、そうだよね、カウンセリングとかそうですよね。
まあ、それとそんな違わないかもしれないですし。言葉の部分を取っ払えるから、よりなんかうまく喋れちゃうこともあるかなって気もするんですけど、ね、まあ、僕自身もそんな猫と触れ合ってないのとあんまり上手くてないんですけ
ど、ね、いや
僕は答えられ
ない。答えでしょ、それ。
いや、なんか経験に驚いてない
ありがとうございます。まだまだお話聞いていたいんですが、そろそろお時間が迫ってまいりまして、最後にお一人だけもしいらっしゃれば、手挙げにくいですよね。
いや、今日はどうもありがとうございます。